情報コーナー、お知らせ、19項目。1、児童虐待と思ったら、189、いち早く、三要数字、189、へお電話を。児童虐待とは、親または親に代わる養育者が、18歳未満の子供に対して、身体的な暴力を加えたり、適切な養育をせず、子供の心身を傷つけたりして、子供の健やかな成長や発達を損なう行為を言います。虐待してしまいそうだと親から打ち明けられたり、あの家ではいつも子供が泣いていると近所の人から話を聞いたり、虐待の気づき方は様々です。虐待ではと思ったら、一人で抱え込まずに児童相談所、全国共通ダイヤル189番へお電話ください。問い合わせ先、福祉課社会福祉グループ、電話385830、一宮児童相談センター、電話0586451558。 2. 第63回水道週間。水道週間は、衛生的に安全な水を送り出す水道を考え、関心と理解を高め、水道の健全な発展を図ろうとするものです。スローガン、生活もウイルス予防も蛇口から。時、6月1日火曜から7日月曜。安全でおいしい水、市では法で定める厳しい水質基準で水道水を管理しています。令和2年度水質検査結果及び令和3年度水質検査計画は、市ホームページにて確認できます。上水道工事の申し込み。建物を新築し、給水が必要な場合や、増改築などで水道管の変更を希望される場合には、岩倉市水道事業指定給水装置工事事業者を通じて、上下水道課にお申し込みください。岩倉市指定の事業者一覧表は、上下水道課及び市ホームページで確認することができます。問い合わせ先、上下水道課、上水道グループ、電話385816。
3. 岩倉市緑化推進事業補助金。愛知県が行う愛知森と緑づくり都市緑化推進事業、緑の街並み推進事業に基づく間接補助事業として、市内において市民や事業者が行う屋上緑化、壁面緑化、 空地緑化、駐車場緑化、生垣設置、既存樹林地における園路整備等のうち、有料な緑化事業について、事業費の一部を補助します。補助対象、有料な緑化事業と認められる次の事業、都市整備課にてご確認ください。緑化事業、緑化対象面積が50平方メートル以上の屋上緑化、壁面緑化、空地緑化、駐車場緑化、延長15メートル以上の生垣、民有樹林地活用型事業、200平方メートル以上の既存樹林地における50平方メートル以上の園路整備等。補助額、補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、限度額は500万円、または基準額のいずれか低い額。基準額は、屋上緑化、壁面緑化、1平方メートルあたり3万円。駐車場緑化、1平方メートルあたり2万円。空地緑化、1平方メートルあたり1万5千円。生垣設置、1メートルあたり5千円。園路整備等、1平方メートルあたり1万円。問い合わせ先、都市整備課計画エーゼングループ、電話385814。4. 住宅かさ上げ等浸水対策事業補助金。近年頻発している集中豪雨等による家屋浸水被害の軽減対策として、住宅のかさ上げや浸水防止施設、浸水防止塀等を設置する人に対し、経費の一部を補助金として交付します。補助対象、市内において居住する家屋で浸水による家屋の被害が発生する恐れがある地域で、住宅かさ上げ工事を実施する人、または浸水防止施設、浸水防止塀等を設置する人。補助額、住宅かさ上げ工事については、浸水対策工事費の2分の1とし、300万円を限度とします。浸水防止施設設置工事は、設置に要した工事費、または浸水防止施設の長さ1メートルあたり2万円を乗じた額のいずれか少ない額の2分の1の額とし、30万円を限度とします。申し込み、都市整備課計画エーゼングループにて、事前相談してください。問い合わせ先、都市整備課計画エーゼングループ、電話385814。5、工場等、新設、増設、奨励金を交付します。企業立地の促進や市外への企業の流出防止を図るため、市内で土地、建物を新たに取得し、工場等を新設または増設する企業に奨励金を交付します。また、市民の雇用機会の創出、 拡大を図るため、工場等の新設または増設に伴い、市民を正規雇用した企業に雇用奨励金を交付します。市内の企業、市外から進出してくる企業ともにご活用いただける制度です。申請方法。工事に着手する日の30日前までに申請が必要となりますので、事前に企業立地推進室までお問い合わせください。問い合わせ先、企業立地推進室、電話385832。6. 新型コロナウイルス感染症に便乗した消費者トラブルに注意してください。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防する新しい生活様式として在宅やオンライン利用等が増えると、これに乗じた商品の送りつけや詐欺の電話、メール、インターネット通販のトラブル等が増える懸念があります。くれぐれもご注意いただき、不審に思った場合やトラブルに遭った場合は、一人で悩まずに消費生活センターにご相談ください。専門の相談員がトラブル解決を支援します。岩倉市消費生活センター。開設日、月曜日から木曜日、祝日、年末年始を除く、午前8時30分から正午、受付時間、午前11時30分まで。問い合わせ先、岩倉市消費生活センター。電話377867。消費者ホットライン188。7。救急車の利用は適切に。救急車は、怪我や急病などで緊急に病院へ搬送しなければならない、傷病者のためのものです。緊急でないのに、救急車を要請すると、本当に救急車を必要とする事故が発生したとき、遠くの救急車が出動することになり、到着が遅れることで、救える命が救えなくなる恐れがあります。救急車の適正利用について考えてください。緊急性のない状態で救急車を呼んでいませんか？夜間、休日の病院がわからないという理由で利用していませんか？タクシーなどの交通機関の代わりに利用していませんか？病院に関する問い合わせ先、電話による案内、救急医療情報センター、電話 0586-721133。 なお、愛知県広域災害救急医療情報システムホームページからも検索することができます。問い合わせ先、消防署、電話375333。 8. 6月市議会のお知らせ。時、6月3日木曜から22日火曜。開会時間はいずれも午前10時からです。 なお、日程は都合により変更となる場合があります。また、新型コロナウイルス感染症対策により、傍聴の自粛をお願いする場合があります。ところ、本会議は市役所8階、議場、委員会は市役所7階、委員会室。日程、6月3日木曜。会議内容、本会議、議案の上程、提案説明。7日月曜、本会議、議案質疑。8日火曜、委員会、総務産業建設常任委員会。9日水曜、委員会、厚生文教常任委員会。10日木曜、委員会、財務常任委員会。11日金曜、本会議、一般質問。14日月曜、本会議、一般質問。15日火曜、本会議、一般質問。22日火曜、本会議、委員長報告、質疑、討論、採決。問い合わせ先、議会事務局、電話、385820。9、不法就労、不法滞在防止にご協力ください。日本に滞在している不法残留者数は約82,600人、令和2年7月1日現在であり、悪質で組織的な犯罪に関与する者もいるなど、治安対策上極めて重要な課題の一つとなっています。また、不法滞在者の不法就労を斡旋するブローカーや、就労が認められていない外国人を雇用する事業主は後を絶ちません。事業主の皆さんへお願い。外国人を雇用する場合は、適法に働くことができる外国人であるかどうかを、旅券、在留カード、就労資格証明書、希望する外国人に交付される、等のコピーではなく、実物で在留資格、在留期間を確認してください。来日外国人に関する問い合わせ先、出入国在留管理庁、外国人在留総合インフォメーションセンター、電話、0570-013904、IP 電話、PHS、電話、0357-967112、江南警察署、電話、560110。
10、違反対象物公表制度を実施しています。違反対象物公表制度とは、利用者自らが建物の防火安全に関する情報を確認し、その判断に活用できるよう、消防機関が立ち入り検査の際に確認した重大な消防法令違反に係る情報を利用者等に公表する制度です。 公表の対象となる建物、飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の人が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの避難が困難な人が利用する建物です。対象となる防火対象物は、次の表の通りです。表。消防法施行令別表第1抜粋。括弧1項い。劇場、映画館、演芸場、観覧場。路。公会堂、集会場。括弧2項い。キャバレー、カフェ、ナイトクラブ等。路、遊技場、ダンスホール。は、性風俗関連、特殊営業を営む店舗等。2、カラオケボックス等。括弧3、項、い。待合、料理店等。路、飲食店。括弧4、公、百貨店、物品販売業を営む店舗、展示場。括弧5、公、い。旅館、ホテル、宿泊所等。括弧6、公、い。病院、診療所、助産所。路、老人、短期入所施設等。は、老人デイサービスセンター等。2、幼稚園特別支援学校。括弧9、項、い。公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場等。括弧16、項、い。複合用途防火対象物。括弧1項から括弧4項括弧5項い括弧6項または括弧9項いの用途を含むもの。括弧16-2項地下街。括弧16-3項準地下街。表終わり。公表の対象となる違反。消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、または自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のそれぞれのイラストがあります。公表する内容、市ホームページで公表します。防火対象物の名称、防火対象物の住所、公表の対象となる違反。例、自動火災報知設備未設置。建物を所有、管理、占有。建物を所有する皆さんへ。所有、管理、占有。所有する建物で、次のようなことを行う場合、新たに消防用設備等の設置が必要となることがありますので、事前に消防本部までご相談ください。飲食店、物品販売店、福祉施設などの新規入居、増築、改築、隣接建物との接続工事、窓や扉などの開口部の閉鎖工事。 問い合わせ先、消防本部総務課予防グループ、電話375333。11、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況をお知らせします。令和2年度の住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を住民基本台帳法の規定に基づき公表します。この制度は閲覧制度の透明性を高め、不正な閲覧や目的外利用、第三者提供等を抑制しようとするため設けられたものです。国または地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況。閲覧の請求をした国または地方公共団体の機関の名称。自衛隊愛知地方協力本部。請求事由の概要。自衛官等の募集に伴う広報のため。閲覧の年月日。令和2年6月2日、3日、4日。閲覧にかかる住民の範囲。1. 市内全域の平成14年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人。2. 市内全域の平成17年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた男性。表。個人または法人の申し出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況。閲覧の申し出を行った者の氏名。法人の場合には名称及び代表者等の氏名。委託を受けて閲覧の申し出を行った場合にかかる委託者の名称。委託者が個人の場合にあってはその旨。利用の目的の概要。閲覧の年月日。閲覧にかかる住民の範囲の順に読みます。7つあります。1. 一般社団法人中央調査者。会長、大室正夫。朝日新聞社代表取締役社長。2020年新聞及びウェブ利用に関する総合調査のため。令和2年7月14日。石仏町の満15歳以上で日本国籍を有する人。23人。 2. 一般社団法人中央調査者会長酒井勝彦。内閣府大臣官房政府広報室長。食生活に関する世論調査。付帯調査。民事裁判 IT 化のため。令和2年8月25日、稲荷町稲荷、下本町下寺周りの満18歳以上の日本国籍を有する人、16人。3. 一般社団法人中央調査者、会長酒井勝彦。NHK放送文化研究所、世論調査部長。新型コロナウイルス感染症に関する世論調査のため。令和2年9月29日、 新柳町1丁目の満18歳以上の人12人。4. 一般社団法人新情報センター事務局長山本康久。消費者庁長官。令和2年度消費者意識基本調査のため、令和2年10月29日上野町の15歳以上で日本国籍を有する人25人。5. 株式会社日本リサーチセンター代表取締役社長鈴木稲弘。国立研究開発法人国立生育医療研究センター理事長。新型コロナウイルス感染症流行期前後における親子の食事と健康に関する実態調査のため、令和2年11月18日第一場町下本町中本町東町中野町本町の小学5年生と中学2年生各30人。6. 一般社団法人中央調査社会長酒井克彦。大阪商業大学学長。健康と暮らしについての調査。アルファベット大文字 JGSS-2021H のため、令和2年11月20日八剣町5八剣町5東の満20歳以上89歳以下の日本国籍を有する人15人。7. 株式会社日本リサーチセンター代表取締役社長鈴木稲弘。内閣府政策統括官政策調整担当月3時間高齢社会政策担当。第9回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査のため、令和2年12月8日八剣町の60歳以上の人25人。表終わり。問い合わせ先、市民窓口課窓口グループ電話 38-5807